広報秋高田2023年12月第238号こんにちは。早いものでもう師走となりましたが、皆様いかがお過ごしですか。今月の表紙は秋高田焼をイメージしたご当地マンホールの起草式が11月2日木曜日に実施された写真が載っています。目次イベント情報2ページ秋高田市ゆかりのスポーツチームを応援しようスマートフォン講習会3ページ行政情報4ページ指導の除雪作業、国民年金のあれこれ、5ページ。公共施設の使用料を見直します、6ページ。上下水道料金等が変わります、8ページ。私のお気に入り、ハッシュタグ、市長が食べてみる、国保だより、9ページ。互いを尊重し合える社会を目指して、10ページ、健康いい体、協定締結、11ページ、秋高田市キャッチフレーズ募集、12ページ、秋高田ミートアップ、ハッシュタグ、公共交通について語ってみる、13ページ、2024年度申し込み受付を開始します14ページ市政の動き18ページ図書モット20ページ人輝く22ページ消防24ページ歴史機構25ページホットな話題、26ページ、お知らせ、28ページ、警察、29ページ、お喜び、お悔み、30ページ、12月の相談、31ページ、カタログポケットでも読めます。QR コードが載っています。秋高田市公式ホームページ、SNS、秋高田市ホームページ、Facebook、LINE、X、旧 Twitter、Instagram、市長記者会見はこちらから YouTube、それぞれ QR コードが載っています。目次を終わります。イベント情報12月2日土曜日秋高田市ウィンドアンサンブルクリスマスコンサート毎年恒例のクリスマスコンサート秋高田ウィンドアンサンブルと三女出演の吉田中学校吹奏楽部が生演奏を披露します。場所、緑障害学習センター学び、緑町本郷。時間、14時から。会場、13時30分。お問い合わせ先。緑障害学習センター学び電話お助け本 59-2120 12月3日日曜日入場500年記念シンポジウム2歴史民族博物館公開講座郡山城かけ戸田城、戦国大名の本拠、 講師に日本考古学協会会員の小津隆さん、安来市教育委員会文化課専門官の船木聡さんを迎えて行われる三部構成のシンポジウム、西日本最大級の山城である郡山城と雨越しの本拠地出雲戸田城の構造を探ります。なお、この事業は一財自治総合センターの宝くじの社会貢献広報事業として宝くじの助成金で実施します。場所クリスタルアージョ吉田町吉田、時間13時30分から16時30分、会場12時30分、料金一般500円、入館料込み、定員120人、申し込みが必要です。お申し込みお問い合わせ先、歴史民俗博物館、電話お助け本 42-0070、 QR コードが載っています。12月10日日曜日、秋高田市民セミナー、気持ち感じるクリスマス会2023、絵本の読み聞かせやエプロンシアターワークショップ、クリスマスリース作り、羊毛フェルトの雪だるま作りのいずれかを行います。見て聞いて体験する時間を家族でお楽しみください。申し込みフォームの QR コードが載っています。場所クリスタルアージョ吉田町吉田、時間10時から12時、料金一家族500円、材料費200円、対象3歳から小学生、保護者同伴、定員26家族。お申し込みお問い合わせ先、秋高田市民文化センター、電話お助け本 42-2411。 イベント情報を終わります。秋高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。12月の試合日程、サンフレッチェ広島、ホーム試合会場エディオンスタジアム広島、日にち3日日曜日、開始時間14時、対戦相手アウェイアビスパ福岡、2023シーズン最終戦、道の駅三ツ矢の里秋高田でのパブリックビューイング、サンフレッチェ広島レジーナ、ホーム試合会場広島広域公園第一球技場、9日土曜日13時、アウェイジェフユナイテッド市原千葉レディース、16日土曜日11時、セレッソ大阪ヤンマーレディース交互杯、20日水曜日14時、ホーム三菱重工浦和レッズレディース、24日日曜日14時、ホーム日テレ東京ヴェルディベレーザ、サンフレッチェ広島ユース、ホーム試合会場秋高田市サッカー公園、3日日曜日13時、ホーム神村学園高等部、秋高田市ゆかりのスポーツチームを応援しようを 終わります。初心者でも安心して学べるスマートフォン講習会、12月の開催日程。ステップ1、まずはこちらからスマホの基本操作を学びます。日時、4日月曜日、10時30分から11時30分。場所、高田人権福祉センター。内容、スマートフォンの基本的な使い方。申し込み先、制作企画課。13日水曜日、10時30分から11時30分。13時から14時、クリスタルアージョ、スマートフォンの基本的な使い方、 CBBS。 20日水曜日、14時から15時、クリスタルアージョ、スマートフォンの基本的な使い方、 CBBS。 ステップ2、スマホの操作に慣れてきたら SNS について学びます。日時、8日金曜日、14時30分から15時30分。場所、高田文化センターミューズ。内容、 LINE の利用方法。申し込み先、 CBBS。 13日水曜日、14時30分から15時30分。クリスタルアージョ、 X 旧 Twitter の利用方法、 CBBS。18日月曜日、10時30分から11時30分、高田人権福祉センター、LINE の利用方法、制作企画課。20日水曜日、15時30分から16時30分、クリスタルアージョ、インスタグラムの利用方法、CBBS。 定員各10人程度、なお先着順です。申し込み締め切り、開催日の前日、閉庁休業日を除くの17時。お問い合わせ、お申し込み、制作企画課、制作企画課、企画調整係。電話お助け本、 42-5612。 CBBS、 CBBS 株式会社。電話 050-5535-5500。 お助け本 99-5500。スマートフォン講習会を終わります。行政情報、マイナンバーカード休日窓口を開設します。QR コードが載っています。日時、12月24日日曜日、9時から12時。場所、市民課窓口係。取扱い業務、マイナンバーカード交付受け取り、マイナンバーカードの申請サポート、電子証明書の発行更新。なお、交付申請サポートは事前予約が必要です。先着順です。予約受付期間、12月4日月曜日から18日月曜日。なお、開庁時のみです。お問い合わせ先、市民課窓口係。電話お助け本、42-5616。 住生活総合調査にご協力をお願いします。 QR コードが載っています。居住環境など住生活全般に関する実態や居住者の意向、満足度等を総合的に調査し、住生活の安定・向上に係る総合的な施策の推進に役立てるものです。対象世帯には11月下旬から調査票が郵送されますので、回答へのご協力をお願いします。対象世帯、10月に実施された住宅土地統計調査に回答した世帯から抽出。調査機関、国土交通省から業務を委託された民間業者。お問い合わせ先、管理課、住宅係、電話、お助け本 47-1201。後期高齢者医療制度、医療費を一部支給します。費用の支払い後に申請し、広島県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限り、一部負担金相当額を控除した額が払い戻しされます。払い戻しされる支払いの条件、治療・支払い、被保険者証を持たない受診、症状、急病、国内旅行中など、条件、必要書類など、診療報酬明細書、レセプト、領収書などが必要です。治療用装具の購入、コルセットなど、医師の診断書、領収書などが必要です。柔道制服、捻挫、打撲など、骨折、脱臼などの施術を受けるときは、あらかじめ医師の同意が必要です。応急手当を除く。肩こりや筋肉疲労に対する施術や整形外科などで医師の治療を受けている傷病に対する施術は対象外です。全額自己負担。針、球、神経痛、リウマチ、腰痛症など慢性的な痛みの治療時、医師の同意書が必要です。同一疾病に対し病院や診療所で医師の治療を受けているときは対象外です。あんま、マッサージ、麻痺、関節拘縮、関節が動かなくなる状態など、医療上必要な症例の施術時、医師の同意書が必要です。疲労回復や疾病予防が目的のマッサージを受けたときは対象外です。転院等のための移送費用、移送費、医師の指示で療養上必要な場合、下記のすべてに該当する場合のみ対象です。移送目的の療養が保険診療として適切な場合、患者が療養の原因で疾病で移動が困難な場合、救急その他やむを得ないと認められる場合、なお介護タクシーでの移送は対象外です。お問い合わせ先、保健医療課、医療保険年金係、電話、お助け本 42-5619。 行政情報を終わります。市道の除雪作業、市道に20センチ以上の積雪が確認され、運行に支障がある場合に除雪作業を行います。除雪作業へのご理解をお願いします。 夜間は大変危険なため、除雪作業を行いません。積雪の状況によっては、除雪作業が遅れたり、交通規制を行う場合があります。除雪作業にご協力をお願いします。除雪作業の障害になるため、路上駐車や道路上に障害物を放置しないでください。除雪作業で破損する恐れがあるため、道路脇の防護柵や電気柵などは事前に撤去してください。各家の出入り口は指導でないため、除雪できません。各家庭で取り除いてください。道路脇の樹木の枝が積雪でたわみ、運行に支障がある場合は、所有者が対応してください。危険な場合は、作業者が伐採する場合があります。お問い合わせ先、建設課、電話、お助け本、47-1208。指導の除雪作業を終わります。国民年金のあれこれ。社会保険料として控除されます。納付した国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象となります。年末調整や確定申告で社会保険料控除の適用を受ける場合、日本年金機構から送付される控除証明書または領収書の添付が必要です。申告まで大切に保管してください。控除対象、その土地の1月1日から12月31日までに納付した保険料、控除証明書送付時期、1、1月1日から12月2日の間に国民年金保険料を納付した方、11月上旬発送、2、10月3日から12月31日の間に国民年金保険料を納付した方、1の対象者は除きます。2024年2月上旬発送。詳しくは日本年金機構ホームページ QR コードが載っています。お問い合わせ先、三好年金事務所、電話 0824-62-3107。 国民年金のあれこれを終わります。
受益者負担割合の適正化、公共施設の使用料を見直します。公共施設にかかる維持管理の経費は、使用した人が使用した分を負担する必要があります。2018年度に受益者負担適正化の方針を示し、使用料を部分的に見直しましたが、不公平な状況は解消されていません。今後は、受益者負担の原則に基づき、段階的に使用料を見直します。2018年度に示した方針、合併前の9兆ごとに異なっていた使用料を統一する。使用する施設の面積に応じた使用料体系にする。受益者負担割合は施設の性質の違いを踏まえて設定する。原則5年ごとに使用料を見直す。現在の受益者負担割合、2019年度。人権福祉センター、文化施設、機関集会所、グラウンド、体育館の集計。なお、使用料収入は、 使用率からの推計です。また2020年度以降は新型コロナウイルス感染症対策、使用の制限などを実施したため、通常の施設運営を行った2019年度実績としました。2019年度の内訳、必要経費4億4459万円、受益者負担割合、使用料収入 13.5%、5981万円、税金など 86.5%、3億8478万円、施設を使用していない人を含めた市民の税金を使っています。あるべき受益者負担割合の考え方。サービスの必需性と市場性をもとにした公共性の強弱によって決まる受益者負担割合の考え方を9月議会で報告しました。公共性が強いほど受益者負担割合が低くなります。あるべき受益者負担割合 100%、必需性、生活や余暇を充実させる、市場性、民間の提供が期待できる、施設の例として観光施設、あるべき受益者負担割合 75%、必需性、生活や余暇を充実させる、市場性、民間の提供の余地がある、施設の例として観光施設、あるべき受益者負担割合 50%、必需性、市民が必要とする度合いが高い、市場性、代替施設がある、施設の例としてスポーツ施設、あるべき受益者負担割合 25%、必需性、市民が必要とする度合いが高い、市場性、行政が提供する必要がある、施設の例として、集会施設、あるべき受益者負担割合 0%、必需性、市民生活に不可欠、市場性、行政が提供する必要がある、施設の例として、消防施設、各施設の状況、2019年度の実績値をもとに作成しました。9月議会で報告した施設を掲載しています。集会施設、あるべき受益者負担割合 25%、人権福祉センター、必要経費3445万円、使用料収入の現状 17.8%、613万円。税金など現状 82.2%、2832万円。目標値、使用料収入 25%、861万円。目標値税金など 75%、2584万円。現状と目標値は約 1.4 倍。文化施設必要経費2億3420万円。使用料収入現状 12.5%、2928万円。税金など現状 87.5%、2億492万円。目標値、使用料収入 25%、5855万円。税金など目標値 75%、1億7565万円。現状目標値は約2倍。期間集会所必要経費 5860万円。使用料収入現状 9.1%、536万円。税金など現状 90.9%、5324万円。目標値、使用料収入 25%、1465万円。税金など目標値 75%、4395万円。現状目標値約 2.7 倍。スポーツ施設、あるべき受益者負担割合 50%。グランド、必要経費2630万円。現状使用料収入 25.2%、662万円。税金など現状 74.8%、1968万円。目標値使用料収入 50%、1315万円。税金など目標値 50%、1315万円。現状目標値約2倍。体育館必要経費9104万円。使用料収入現状 13.6%、1242万円。税金など現状 86.4%、7862万円。目標値使用料収入 50%、4552万円。税金など目標値 50%、4552万円。現状目標値約 3.7 倍です。現状と目標値の差が大きいため、段階的な見直しを予定しています。準備が整った施設から順次使用料の改定を議会へ提案します。議会の議決結果については、市広報やホームページなどでお知らせします。これらのお問い合わせは、財政課財政係、電話お助け本 42-5623 までお願いいたします。公共施設の使用料を見直しますを終わります。2024年2月請求分から上下水道料金等が変わります。上下水道事業は使用者からの料金収入だけでは支出を賄うことができておらず、一般会計からの繰入れ金に頼った経営が続いています。市民の間で不公平が生じているため、市財政への負担を軽減し公平性を確保する観点から、使った人が使った分だけ負担する受益者負担に近づけていきます。これまでの経緯。2018年、上下水道料金を 10% 引き上げ、上下水道料金審議会からの答申は改定率 20% でしたが、段階的な措置とするため改定率を 10% に止めました。2024年今回の改定、残りの 10% 分引き上げ、生じている不公平、繰入れ金に上下水道を使用していない人の税金も含まれている、上下水道を多く使う人ほど税金で補填する額が増える、上下水道料金の目安、11月検針以降の使用分から上下水道料金を引き上げます。16立方メートル使った場合、水道料金、これまで2772円が改定後3080円。下水道使用料、これまで 3465円が改定後3630円。合計これまで6237円が改定後6710円プラス473円となります。30立方メートル使った場合、水道料金これまで5544円が改定後6006円。下水道使用料がこれまで6006円が改定後6556円。合計これまで11550円が改定後12562円プラス1012円となります。58立方メートル使った場合、水道料金これまで11286円が改定後12254円。下水道使用料、これまで11286円が改定後12606円。合計これまで22572円が改定後24860円プラス2288円となります。なお、2ヶ月分水道口径13ミリメートル税込み金額です。資料収集手数料の目安、1リットルあたりの収集手数料を 30% 引き上げます。これは1月収集の2月請求分からです。300リットル収集した場合、これまで収集料300リットルかけ単価 14.65 円かけ消費税 1.1 は支払い額4834円。改定後は収集量300リットルかけ単価 30% プラスで19円かけ消費税 1.1 は支払い額6270円プラス1436円となります。いずれも QR コードが載っております。これらのお問い合わせは下水道課業務係、電話お助け本 47-1204、 また広島県水道広域連合企業団安芸高田事務所、電話お助け本 47-1203 までお願いいたします。上下水道料金等が変わりますを終わります。私のお気に入り、市長が食べてみる、第32回安芸高田焼き。入場500年記念事業の一つとして始まった安芸高田焼きコンテスト、料理会お好み焼き会の権威と地元の中高生の代表による審査を経て、市の新名物が誕生しました。審査の様子は YouTube でライブ配信し、最大で3686人もの視聴があるなど、当初から広く関心を集めることに成功しています。そうした話題性を携えて安芸高田焼きが提供できる認証店を募集したところ、広島県内外から申し込みがあり、22店舗が初期メンバーとなりました。安芸高田市内においては、八千代町のご飯屋さん家庭と吉田町のお好み焼き八屋が認証を受けられています。さらには株式会社泉が商品化してくださった結果、県内の夢タウン、夢マートなどで惣菜としても販売されています。ちなみに一般的なお好み焼きのように蕎麦、うどんを入れても美味しいのですが、 レシピの通り、餅と鶏肉のみで仕上げるとおかずやおつまみにうってつけです。ぜひお店でお家で秋田堅焼きをお楽しみください。認証店の申請は随時受け付けています。またふるさと納税の返礼品のみの提供となります。レシピは QR コードで。私のお気に入り、市長が食べてみるを終わります。国保だより、国民健康保険税口座振替促進キャンペーン、広島県内市長合同。国民健康保険税の口座振替を促進するため、素敵な商品が当たる広島県内統一のキャンペーンを実施しています。口座振替登録手続きをされていない方は、この機会にぜひ登録してください。キャンペーン期間、2024年1月31日水曜日まで。対象者、次のすべてに該当する方。キャンペーン期間中に新たに口座振替の登録を行った方。2024年1月31日時点で被保険者の資格がある方。納期が来ている保険税の未納がない方。キャンペーン商品、広島県産品3000円相当、広島県内1000人抽選。申し込み不要です。対象者は自動でエントリーされます。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。2024年2月下旬以降、順次発送予定です。詳しくは税務課市民税係、電話お助け本 42-5614 までお問い合わせください。国保だよりを終わります。12月3日日曜日から9日土曜日は障害者週間、互いを尊重し合える社会を目指して。障害者週間は、障害福祉への関心と理解を深め、障害のある人が社会のあらゆる分野に積極的に参加する意欲を高めることを目的に設定されました。安芸高田市にも多くの福祉施設があり、様々な取り組みを通して社会とつながっています。障害のある人の活動を知り、人格と個性を尊重し支え合える社会にしていきましょう。障害福祉施設が行う地域活動。1、玉重就労支援サービス、空き缶、段ボール、ペットボトル、新聞紙の回収。2、ふれあいの家タンポポ、空き缶の選別回収作業。3、就労センターアップ、梨の選果作業。4、清風会生活支援部、空き缶の回収、ゴミ拾い。玉重就労支援サービスの回収ボックスは、市内3カ所に設置。吉田町のコスモス向かい側、絵の保育園裏、玉重リゾート付近にあります。それぞれ、活動の写真が載っております。活動について聞きました。玉重就労支援サービス生活支援員、藤井文子さん。玉重就労支援サービスでは、空き缶、段ボール、ペットボトル、新聞紙の回収を週2回行っています。施設の職員と利用者が協力し合って分別し、リサイクル業者に渡します。体を動かすのが気分転換になり、夜もよく寝られる。気をつけてゴミを捨てようと思った、という声を聞くことが多く、皆さん楽しんで活動されています。だんだんと認知度が上がっているようで、今では2、3日で回収ボックスがいっぱいになるほど。感謝の言葉をいただくこともあり、活動の励みになっています。障害を持つということは、 誰の身にも起こりうる身近なことです。活動を通して障害者への理解が進み、誰もが暮らしやすい社会になることを願っています。イベントで活動に触れてみましょう。アジサイ横丁、福祉施設の利用者が作ったお菓子や小物を中心に販売、障害のある方の就労支援、工賃向上、障害者理解への啓発を目的としています。日時は毎月第3金曜日11時から13時、場所はクリスタルアージョ1階エレベーター前。市内障害者施設紹介展示、市内の施設を紹介するパネル展示、施設での活動内容や利用者の作品、就労現場での製品などを紹介します。期間は12月2日土曜日から14日木曜日、10時から17時まで。場所は道の駅三谷の里秋田方多目的室、アイサポートアート展&秋田方ほっこりアート展、障害のある方の芸術作品を展示するアイサポートアート展入選作品巡回展示の開催に合わせ、秋田方市内事業所の作品を展示します。期間は2024年2月20日火曜日から29日木曜日、10時から17時。場所は道の駅三谷の里秋田方多目的室です。それぞれのイベントでの販売や展示の写真が載っております。詳しくは社会福祉課障害者福祉係、電話お助け本 42-5615 までお願いいたします。互いを尊重し合える社会を目指してを終わります。
健康いい体、生活習慣の見直し、やってみよう健康チャレンジ。生活習慣を改善したい、健康に良いことを何か始めたいと思っている方、まずは60日間の生活習慣改善に取り組んでみませんか。用紙提出期限2024年2月末。対象、本市在住で20歳以上の方。手順1、用紙をもらう。記録表は健康長寿課健康推進係に用意しています。取り組み期間2024年1月末までの2ヶ月間60日間。2、取り組む項目を決めて実行。下記の生活活動、運動、食事、その他の3項目の中から1つずつ選び、記録表に記入してください。続けてできない日があっても OK です。生活活動、運動、普段より10分長く歩く、体操をする、筋力トレーニング、近場への外出は歩く、食事、1日3回食べる、毎食野菜を食べる、腹8分目にする、塩分を控える、その他、歯間ブラシ、フロスを使う、口の体操をする、週2回は飲酒をしない、タバコの本数を減らす。3、記録表を提出。記録表を健康長寿課健康推進係に提出してください。参加証をプレゼント。市のホームページに2023年度健康チャレンジ事業を始めましたが載っています。QR コードも載っています。お問い合わせ、健康長寿課健康推進係、電話、お助けフォン 42-5633 健康いい体を終わります。協定締結。災害廃棄物等の処理に関する基本協定。大英環境株式会社、大阪府和泉市。県内企業では処理しきれない超大規模災害の発生時を想定した災害廃棄物処理に関する協定を締結しました。大英環境株式会社は全国各地で災害廃棄物処理の経験を有する東証プライム上場企業です。全国30カ所以上のリサイクルセンターをつなぐ資源循環サービスネットワークを活用して広範囲で廃棄物の収集が可能となり、強固な支援体制を構築します。協定書を手にした市長と会社関係者と思われる2人の写真が載っています。協定締結を終わります。安芸高田市キャッチフレーズ募集。最優秀賞賞金10万円。安芸高田市は2024年3月1日に市政20周年を迎えます。安芸高田市の新たな一歩につなげるため、市のキャッチフレーズを募集します。採用作品は市の総合計画をはじめとする各種計画や市ホームページ、封筒などに広く使用していきます。募集期間、2023年12月1日金曜日より2024年1月31日水曜日まで。募集内容、安芸高田市への気持ちを簡潔かつ印象的に表現してください。20文字以内です。漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、記号、いずれもかです。安芸高田市らしさを表現するもの、安芸高田市の魅力をアピールできるもの、安芸高田市への愛着や誇りを醸成するもの。例えばこんなキャッチフレーズ。竹原市、元気と笑顔が織りなす暮らし誇らし竹原市。府中町、子育て熱中オアシス府中。応募資格、安芸高田市に関心がある方はどなたでも応募可能です。結果発表、2024年3月1日金曜日。受賞者本人に通知した後、市ホームページなどで発表します。応募方法、応募用紙に必要事項をご記入の上、総務課行政係に提出してください。郵送、ファックス、メール、応募フォームからも受け付けます。ご応募お問い合わせ先、総務課行政係、電話お助けフォン 42-5611、 メール、メールアドレスは小文字の shi@citi.akitakata.jp。 ファックスは 42-4376。 郵便番号731-0592、 安芸高田市吉田町吉田791番地。市のホームページよりの QR コードが載っています。安芸高田市キャッチフレーズ募集を終わります。安芸高田ミートアップ。公共交通について語ってみる。9月27日水曜日開催。市の公共交通の将来像について語るミートアップを開催しました。20人が参加し、 2022年度に策定した公共交通計画をもとに、市の公共交通に対する課題や意見を出し合いました。参加者の意見1、お助けバスの運行について、利用者数に対してかなり多い便が運行されているように思います。公共交通を必要とする世代や利用者のニーズを把握し、選択と集中で変えていく必要があると感じています。市の回答。現状、まさにバスの利用状況の把握を進めており、効率的かつある程度の利便性を確保することを基本に見直します。合わせて市外からの来訪者にとって非常に不便な状況になっている市の中心部へのアクセスの改善を実現していきます。参加者の意見に、公共交通を担う人の課題。公共交通の運行を担うのは民間事業者ですが、収益性の課題や事業者が抱える課題に対して市としてどのように取り組みますか。市の回答。安芸高田市のような人口の少ない地域では、事業者は運賃収入だけで事業を継続するのは困難ですので、市民の移動手段の確保のためには、市も相応の負担をします。しかし、市の財政状況は厳しいので、できるだけ効率的になるよう見直しているというのが、今現在の取り組みです。参加者の意見3。 JR 芸備線の駅の活用について、都市部との結節点として重要な役割を担う向原駅の活性化のため、駅の整備計画などがありますか。市の回答。駅整備の具体的な計画はありません。しかし芸備線についてはこれから JR と関係自治体が同じ協議のテーブルについて将来のあるべき姿を検討することになります。駅についても市の振興のためにどうあるべきか計画を作れば、そこに国からの支援が得られる新たな仕組みが整えられました。それをしっかり活用していきます。ミートアップ会場の様子が写真1枚に載っています。お問い合わせ、秘書広報課、秘書広報係、電話お助けフォン 42-5627。 安芸高田ミートアップ、公共交通について語ってみるを終わります。保育所、保育園、認定こども園、児童クラブ、幼稚園、2024年度申し込み受付を開始します。保育所、保育園、申し込み書配布、12月1日金曜日より、配布場所、子育て支援課、各支所窓口係、受付期間、12月1日金曜日より、1月12日金曜日まで、公書入所は12月1日金曜日より28日木曜日まで。申請場所、子育て支援課、各支所窓口係、郵送課です。決定時期、3月上旬に保護者へ通知。問い合わせ、子育て支援課、電話、お助けフォン 47-1283、各支所窓口係。認定こども園、保育所、保育園、幼稚園、申し込み書配布、12月1日金曜日より、配布場所、公立子育て支援課、各支所窓口係、私立認定こども園。受付期間、12月1日金曜日より1月12日金曜日まで。公書入所は12月1日金曜日より28日木曜日まで。申請場所、公立 子育て支援課、各支所窓口係、郵送課です。私立、各認定子ども園。決定時期、3月上旬に保護者へ通知。問い合わせ、公立子育て支援課、各支所窓口係、私立、高田泉子ども園、電話、バスケフォン 45-7270、向原小鳩園、電話 46-7022、児童クラブ、申し込み書配布、12月1日金曜日より。配布場所、子育て支援課、各支所窓口係、各児童クラブ。受付期間、12月1日金曜日より1月12日金曜日まで。申請場所、子育て支援課、各支所窓口係、郵送課です。決定時期、3月上旬に保護者へ通知。問い合わせ、子育て支援課、電話お助けフォン 47-1283、 各支所窓口係。吉田幼稚園、申し込み書配布、12月1日金曜日より。配布場所、教育総務課、吉田幼稚園。受付期間、12月1日金曜日より1月12日金曜日まで。申請場所、教育総務課、吉田幼稚園、郵送課です。決定時期、2月中旬に保護者へ通知。問い合わせ、吉田幼稚園、電話お助けフォン 42-2788、教育総務課、電話お助けフォン 42-0049、 日野川幼稚園、申し込み書配布、11月6日月曜日より配布中です。配布場所、日野川幼稚園。受付期間、11月6日月曜日より。なお、満3歳児は随時受付中です。申請場所、日野川幼稚園、郵送課です。決定時期、審査後随時保護者へ通知。2月17日土曜日、入園説明会。問い合わせ、日野川幼稚園、電話お助けフォン 52-2203、 すでに保育所、保育園等に入所入園中の場合、毎年継続手続きが必要です。書類は保育所、保育園を通じてお渡しします。私立認定子ども園、幼稚園部分や認可外保育施設への入園質問等は直接園に問い合わせてください。各施設名を所在する長とともに読み上げます。川根保育園、高宮町。三津屋保育所、吉田町。吉田保育所、吉田町。江野保育園、吉田町。入江保育園、吉田町。八千代保育園、八千代町。認可外保育所の西風会空春保育園、吉田町。船佐保育園、高宮町。久留原保育園、高宮町。緑の森保育所、緑町。高田泉子ども園、高田町。向原小鳩園、向原町。船佐児童クラブ、高宮小学校区。久留原児童クラブ、高宮小学校区。メダカ児童クラブ、第二メダカ児童クラブ、緑小学校区。高田児童クラブ、高田小学校区。イルカクラブ、第二イルカクラブ、吉田小学校区。愛嬌児童クラブ、愛嬌小学校区。カリタ児童クラブ、八千代小学校区。向原児童クラブ、第二向原児童クラブ、向原小学校区。 根の児童クラブ、八千代小学校区、吉田幼稚園、吉田町、日の川幼稚園、八千代町、それぞれの施設の所在場所を書き込んだ地図が載っています。詳しくは市ホームページで確認するか、各施設に問い合わせてください。市のホームページ、2024年度保育所・保育園等幼稚園・認定こども園・児童クラブの申し込み受付を開始しますの QR コードが載っています。保育所・保育園・認定こども園・児童クラブ・幼稚園2024年度申し込み受付を開始しますを終わります。市政の動き、一般質問のまとめ。9月の定例会における一般質問では9人の議員から通告がありました。もっとも当日になって山本和弘議員が取り下げられたため、結局一般質問を行った議員は16人中8人となっています。市ホームページ一般質問の質問時間一覧の QR コードが載っています。市民の代表としての意識、 YouTube 等で話題になったことで安芸高田市議会にはこれまでにないほどの注目が集まっています。批判も称賛もすべては議員の活動に対する評価に他ならず、議員の責任として受け止めなければなりません。無論度を超えた誹謗中傷は問題ですが、問題の行為そのものに対処すれば済む話です。それを理由に一般質問を行わないなど職責の放棄でしかありません。議員には市民の代表として働く義務があります。世界で一番住みたいと思える街の意味、芦田議員の質問に答える形で世界で一番住みたいと思える街に込めた意味を初めて公の場で説明しました。真を一言で言えばシビックプライド、市に対する市民の誇りです。全く同じ概念を新進安芸高田市という言葉を用いて表現してもきました。安芸高田市として何を目指すのか、市民一人一人が考えていかなければなりません。芦田議員の9月12日の一般質問の様子、 YouTube 安芸高田市議会の QR コードが載っています。YouTube チャンネルの収益化、田辺議員からは YouTube に開設している市の公式チャンネルで広告収入を得てはどうかと問われました。もっとも執行部はすでに手続きを済ませており、実際に9月から収益化ができています。一方で議会の公式チャンネルの収益化についてはまだ実現していません。田辺議員の試算では、議会のチャンネルで年間6万6千ドル、約990万円もの収入になる可能性があるそうです。田辺議員の9月13日の一般質問の様子、YouTube 安芸高田市議会の QR コードが載っています。向原高校への支援、小玉議員からは、向原高校の存続に向けた支援について質問がありました。しかし小玉議員が言及されたふるさと納税は他の事業を圧迫するため適しません。代わりにクラウドファンディングの方がふさわしいと説明しています。加えて小玉議員には議員として地元をまとめ行動を起こすよう求めました。市民の代表である議員に自ら動く覚悟がなければ市の衰退が止まるはずもありません。クラウドファンディングの説明が載っています。目的を明示した不特定多数からの資金調達のことです。 小玉議員の9月13日の一般質問の様子、YouTube 安芸高田市議会の QR コードが載っています。全員協議会に対する責任。熊高議員からは、全員協議会で執行部の申し入れを受けない理由に関して質問がありました。大下議長が2023年4月になってから申し入れを拒否する理由として、2021年1月の全協で市長が退席したことを挙げ始められたからです。答弁では退席に至る経緯を詳細に説明し、議会運営の責任を負っていた当時の宍戸議長や議事進行を行っていた当時の石飛副議長の不手際をしてきています。議事録の内容とも合わせれば、むしろ議会の対応に問題があったのは明らかです。大下議長はなぜか執行部の側に非があるような主張されますが、あまりに粗末な責任転嫁と言わざるを得ません。そもそも途中から拒否する理由を変えるという一貫性のなさは、議会の運営として極めて不適当であり、正当性のなさが現れています。熊高議員の9月13日の一般質問の様子、YouTube 安芸高田市議会の QR コードが載っています。全国からの応援、ミートアップオンライン、安芸高田市に関心を持ってくださっている方と広くコミュニケーションを取る目的で、YouTube のライブ配信を利用したミートアップオンラインを10月22日に開催しました。同時接続数、視聴者数は 2.3 万人に上り、チャット機能による投げ銭のシステムでは73万円が集まるなど大盛況で1時間の配信を終えています。加えて保存された動画、アーカイブの再生による広告収入が15万円を超え、市にとって貴重な臨時の収入ができました。ふるさと納税。10月のふるさと納税は3755万円と前年比 1.6 倍、前年比プラス1445万円と引き続き大幅に上振れで推移しています。この増収分は小学校における体育館の空調整備や机、椅子の新調、高校の魅力化事業といった未来への投資に振り向けていく考えです。市長石丸伸二。主な動き。10月5日面談。広島市の木村由衣議員と地方政治について意見交換。10月16日、議長への書面通知。2022年度決算の不認定について、全員協議会での意見聴取を申し入れ。10月16日、中国新聞社への紹介。7月定例記者会見での発言に関して、その真意と社としての見解について問い合わせ。10月20日、中国新聞社からの書面回答。10月16日付の紹介に対し、発言は政治家への支持は選挙によって現れるという一般的な考えを申し上げたものと回答。10月23日、議会事務局からの連絡。10月16日付の申し入れを拒否。10月25日、会派への書面通知。市政クラブへ2023年度予算案の修正について説明責任を果たすよう改めて要請。10月31日、面談。南沢議員、田辺議員と子ども園、公園の整備について意見交換。市政の動きを終わります。
図書もっと来てみて知って図書館へ。 年末年始はホームパーティー、みんなで一緒に楽しく笑顔に。簡単だから楽しいお手軽ホームパレシピ、手抜きでも大人も子供も盛り上がる、いつものおうちご飯が特別になるレシピ。五条マーサッチン著、講談社刊。急に友達が来て家に集まることに。そんな時でも大丈夫。手早く簡単に作れるレシピや見た目も盛り上がるメニューを時短のプロが紹介。つれづれ花子のホームパにおいでよ。つれづれ花子著、小学館刊。保存が効く作り置きの前菜や揚げ物のバリエーションなど、手軽にできるホームパーティーレシピを掲載。やっぱり楽しいデザートタイム、意外と簡単、ケーキホップス。ケーキホップスの本、下迫あやみ著、講談社刊。キャンディーのような形で食べやすくて可愛いケーキホップス、トッピングもいろいろできてパーティーにぴったり。見た目可愛くて楽しい飾り彩りデコレーションレシピ。作れる飾り巻き寿司、おもてなし寿司。川澄飾り巻き寿司協会検定教科書、川澄県著、公文社刊。基本の細巻き太巻き寿司から華やかな飾り巻き寿司、子供が喜ぶ楽しいケーキ寿司など、さまざまなおもてなしの寿司が作れます。大人かわいい飾り切り、堀江幸子著、主婦の友社刊。食材をかわいくカットする飾り切り、イベント料理やお弁当などに彩りを添えるアイデアが満載。食べることが楽しくなる一冊。それぞれの5冊の本の表紙の写真が載っております。今月の本棚、図書館のスタッフがおすすめの本を紹介します。1冊目は中央図書館山根さんおすすめ、思わず好きと伝えたくなる小さいお姉ちゃん、伊藤美久作、江頭美智子へ、岩崎書店館。ママはいつも弟のお世話ばかり、ママとお話をたくさんしたかった、抱っこもしてほしかった、手もつなぎたかった。ママとパパがお姉ちゃんの気持ちに気づいてしたことは、涙が出るほどお姉ちゃんを愛おしく思える絵本です。2冊目は高田図書館宮本さんおすすめ、普段使いの小物に変身、世界に一つだけの帯リメイクバッグ、プティック社刊。思い入れがあって捨てるにはもったいない帯、タンスに眠っている帯をショルダーバッグやエコバッグ、スマホポシェットなど、いろんな形でリメイクする方法が紹介されています。世界に一つだけのオリジナルバッグを作って普段使いに活用してみませんか。3冊目のおすすめは高宮図書館井の掛さんおすすめ、笑わずにはいられない山田全児童のあるある超ベストでござる、山田全児童著、辰巳出版館。目の付けどころと絶妙な浮世絵風イラストが相まって、数あるあるあるの本の中でも絶品の笑える本です。老若男女どなたにもクスッとした笑いを提供する山田全児童ワールドを楽しめます。4冊目は向原図書館佐伯さんおすすめ、呪われた小説と幻の小説、鈍色原始光、恩田陸著、修営者刊。いわくつきの小説の謎解きのため、 その作者に関わる人物たちが参加したクルーズ旅行、逃げ場のない戦場での関係者一同が語っていく真実とは、明快な謎解きとは少し異なる展開は、まさにタイトル通り作中作、夜発するところと合わせてどうぞ。4冊の本の表紙の絵が出ています。今日借りた本を教えてください。緑町在住原田葵さん、歴史が大好き。昔に戻れたら織田信長に会ってみたいです。戦国人物伝、細川ガラシャ、各構造企画構成監修、杉田徹原作、滝玲子作画、ポプラ社刊。このシリーズは何冊か読んでいて、絵がかわいいのでこの本を借りました。細川ガラシャは明智光秀の娘で、ヨーロッパのオペラのモデルにもなっている人です。好きな場面は結婚することになる細川忠興と初めて会うところ。このシリーズの坂本龍馬もかっこいいから好きです。細川ガラシャの表紙のかわいい絵が出ています。原田葵さんが本を持っている写真が載っております。新着図書情報、新刊情報のごく一部です。その他の新刊情報は館内検索機ホームページからご覧いただけます。 AI 技術、もしチャット GPT が文豪や〇〇としてカップ焼きそばの作り方などを書いたら、 GPT チャット著、思考法、池上彰が大切にしている縦の想像力と横の想像力、池上彰著。神社、一生に一度は行きたい日本の最強七大神社の完全ガイド、島田博美監修。ビジネス、夏休みの1週間で308万円稼いだ小学生、ビジネスマインドの育て方、船ヶ山哲著。生前整理、写真整理で人生整理、幸せな就活の第一歩、大津珠美著。学習支援、発達障害&クレーゾーンの子、できたが増えるおうち学習サポート大会、植木喜恵著。健康法、しっかり免疫力を上げるなら年中温活。料理、二品だからうまくいく、リナテ流二品献立、リナティ著。旅行ガイド、東京ディズニーシーガイドブック、ウィズ風間俊介。コミックエッセー、欲しがるあの子を止められない、パンタパンタ著。小説、休憩のささやき、長岡博己著。小説、幸せガレット、中島久恵著。小説、タバゴトレジデンス、原浩一著。小説、実会、結城春夫著。小説、江戸の香り、藤原久子傑作選、藤原久子著。学習読み物、みんなが知りたい自然災害のすべて、菅井貴子著。児童読み物、人間になりたかった犬、今道紀子作。絵本、カッパ巻きください、松永萌え作。絵本、豆っ子カメレオン、リトアカウント葉っぱ切り絵作。安芸高田市市立図書館、開館時間、中央高田向原、平日10時から18時、土日9時から17時、八千代緑高宮、平日11時から17時30分、 土日10時から16時30分、休館日、月曜、祝日、祝日が月曜に重なる場合はその翌日、閲覧のみできる時間帯、八千代13時から14時、緑、平日11時45分から12時45分、土日13時から14時、閲覧、貸し出し、返却のみできる時間帯、高宮、甲田、向原、13時から14時、QR コードが出ております。図書館からのお知らせ、年末年始休館のお知らせ、12月28日木曜日から1月3日水曜日は市内すべての図書館を休館します。中央図書館電話お助け本 42-2421、 八千代図書館 52-7090、 お助け本 22-1001、 緑図書館 59-2120、お助け本 23-1001、 高宮図書館電話 57-1803、 お助け本 24-1001、 甲田図書館電話 45-4311、 お助け本 25-1001、 向原図書館電話 46-3121、お助け本 26-1001。 図書もっと来てみて知って図書館へは終わります。人輝く世界選手権出場選手10月、2023 ICF 世界選手権10月9日月曜日祝日から14日土曜日、カヌーフリースタイル所属、日本体育大学岡崎七瀬吉田中出身、全国大会と出場選手7月から12月、2023年度全国高等学校総合体育大会7月29日土曜日から8月4日金曜日、ボクシング所属、総督高校、岩見聖堂向原中出身、第52回全国中学校ハンドボール大会8月20日日曜日から23日水曜日、ハンドボール所属、秋高田ハンドボールクラブ、福原琴音、笹村いぶき、末原瑞希、福原彩音、横山一花、吉川日向、田中香音、桂愛、田丸子の香、富野井美月、馬匠結、宮迫いろは、岩佐結。第28回全日本レディースソフトボール大会、9月9日土曜日から11日月曜日、日本スポーツマスターズ2023福井大会、9月16日土曜日から19日火曜日、ソフトボール所属、チアーズ東広島、小田博美、吉田町、特別国民体育大会燃ゆる感動鹿児島国体、10月7日土曜日から17日火曜日、カヌースプリントカヤックシングル所属、八千代カヌークラブ深田光平、ハンドボール青年男子所属、秋高田和永ハンドボールクラブ伊藤光太郎、助安康生、中村幹則、後藤悟、山崎康平、川上翔太、稲毛龍太、矢田道人、サッカー少年男子所属、 サンフレッチェ広島ユース吉田高校1年、小川光、小玉司、野崎光太、山里健心、小林志門、土井川春人、梅田大河、中沼生命、相田茂樹。第22回全日本エルデストソフトボール大会、10月21日土曜日から23日月曜日、ソフトボール所属チアーズ東広島、田森文子、向原町。特別全国障害者スポーツ大会燃ゆる感動鹿児島国体、10月28日土曜日から30日月曜日、水泳25メートル自由形、50メートル自由形、関川明子、高田町。フライディングディスクディスリート7、メンズスタンディング、所属社会福祉法人清風会、岩住義郎。一般卓球、所属社会福祉法人清風会、田辺陽子。キャッチボールクラシック2023、12月9日土曜日、キャッチボール、所属東海寺少年野球クラブ、織重勇気、向原翔5年。感謝状贈呈、株式会社広武東広島市、企業版ふるさと納税として寄付をいただきました。この寄付金は安芸高田市の未来につなげるプロジェクトに活用します。石丸市長が感謝状を送っている写真が出ております。オタクホールディングス株式会社広島市、地域の活性化と観光促進を図るため、安芸高田焼をあしらったデザインマンホールを寄贈していただきました。石丸市長と高田と安芸高田焼をデザインしたマンホールの寄贈の写真が出ております。2023年度100歳表彰、長年社会の発展に貢献されたことに感謝するとともに、その長寿をお祝いするため、内閣総理大臣から祝い状と銀杯、市からは祝い金を送りました。今年度100歳表彰者、希望者のみ掲載、継承は略させていただきます。吉田町依田芳子、石橋房江、住原森荘、沢崎月江、中田光子、浅恵比寿田津子、深井絹江、小早川美代子、岸野初江、岡林誠美、八千代町上地静子、緑町下原糸野、戸田敏子、三原雅子、正藤麻代、高宮町檜山澄子、正田千鶴子、竹内君江、松尾文江、高田町丸井隆夫、平岡美穂子、向井千代子、向原町高松武子、渡辺春江、正田哲美、横田澄江。石丸市長から祝い状をもらっている丸井隆夫さんの写真が載っております。人輝くは終わります。
消防、11月29日水曜日から火災の発生、鎮圧の情報のお助け本放送を終了します。これまで市内で火災が発生したときは、お助け本で消防団出動指令などを放送していましたが、消防指令センターの更新に伴い、放送設備との接続ができなくなったため、 火災が発生した時の放送を11月28日火曜日で終了しました。合わせて毎月第1、第3月曜日に実施していたテスト放送も廃止します。問い、お助け本放送がなくなったら消防団はどうやって出動するのですか。答え、消防本部から火災が発生した町の消防団員へ一斉にメールを配信します。消防団幹部へはすべての火災発生情報をメールと電話で連絡します。問い、サイレンが聞こえてきたときに市内で何が起きたのか確認する方法はありますか。答え、災害案内電話42-4000へ電話してください。自動音声で案内します。混み合うとつながらない場合があります。問い、災害時の緊急情報に関する発信に変化はありますか。答え、災害発生時の避難指示など緊急放送は引き続き市から行いますのでご安心ください。問い、電話でしか火災情報がわからないの。答え、現在市の公式 LINE で災害情報のお知らせができるように準備を進めています。機能が追加され次第お知らせします。毎月1回定期開催普通救命講習、開催日時12月17日日曜日9時から12時、申し込み締め切り12月10日日曜日。お問い合わせ、警防課救急係、電話 42-3952。 安芸高田市消防本部、安芸高田消防署、電話 42-0931。 お助け本42-3952、ファックス 47-1191。 QR コードが載っております。消防を終わります。安芸高田歴史機構、毛利元就入城500年記念、大江広元と安芸毛利氏その7、不運の者、高本の実像。歴史民俗博物館副館長、秋元哲司。歴史民俗博物館の庭には、お隣と高本の顔出しパネルが並んでおり、来館者の記念撮影スポットになっています。前回に引き続き、今回は毛利氏当主としてお隣と並び立った高本のその後を紹介します。厳島合戦と高本。1555年、毛利元就の生涯で最も有名な厳島合戦が行われ、周防、山口県の須江晴方に勝利します。当初元就は大内氏を乗っ取った須江氏に協力しており、開戦には消極的でした。高本も山口で青年期を過ごし、須江氏はもちろん妻の実家内藤氏、大内重臣など大内氏周辺に多くの人脈がありました。しかし毛利氏の主権が脅かされることを危惧した高本は、当主として末氏との決別を主張し、元就も最終的に了承します。そうして弟元春、高影も含めた一族総動員体制で毛利氏は広島湾岸へ進攻し、厳島合戦へとつながります。この勝利を機に毛利氏は安芸の有力な領主から戦国大名へと飛躍していきました。高本の苦悩。戦国大名の中でも 毛利氏には書状など多くの資料が残されていることが特筆されております。その中で高本の書状は彼の内面をうかがい知ることのできるものが多く、極めて繊細な人間性が読み取れます。例えば名将である父元就に対して自己を不運のものとするような劣等感、また他家の当主となりなかなか高本の言うことを聞かない元春高影に対する不満など、通常は後世に残ることのないはずのいわば愚痴のような記録が多数残っています。一方自身は無器量であるが、毛利家のためには命も捧げる覚悟を示し、また元就への災難は自らが身代わりになると願うなど、強い自己否定と使命感を持っていたことも知られています。残された記録から見る悩み苦しみながらも前に進もうとした高本の姿は、同じ人間として現代の人々にも共感されており、最近新たな不安を増やしております。高本の旧姓。1563年笹部敷敷の蓮華寺で出雲雨子攻めの準備をしている最中、高本は41歳で急逝します。一説には食中毒とも言われていますが、近年では病死と考えられています。出雲の陣中で訃報を知った元就は悲嘆に暮れ、自分も一緒に死んでしまいたいとまで記しています。高本の死後、郡山城内に菩提寺として上栄寺、現在は山口市内が開かれ、その脇が高本墓所となりました。今年生誕500年の高本に改めてご注目を。博物館の元就と高本の顔出しパネルの写真と、毛利高本逝去の地高宮町笹部の写真、そして毛利高本関係略系図が載っております。秋田方歴史紀行を終わります。ホットな話題。秋田方ウィンドアンサンブル第16回定期演奏会、10月1日日曜日、ところ高宮田園パラッツォ。吉田中学校吉田高校の吹奏楽部も出演して行われた4年ぶりの演奏会。ゲームの BGM でキャラクターの紙人形が登場するなど、客に合わせたさまざまな演出とオーケストラの音色で観客を魅了しました。第11回みどりまいまい祭り、10月8日日曜日、ところ神楽門前東寺村、主催みどりまいまい祭り実行委員会。かまどで炊いた新米を振る舞う毎年恒例の祭りが4年ぶりに開催。保育園児のステージ発表、豪華景品がもらえるお楽しみじゃんけん大会や餅まきなどが行われ、およそ400人の来場者で会場はにぎわいました。第35回高田ワイワイ祭り、10月8日日曜日、ところ高田文化センターミューズ前広場、主催高田ワイワイ祭り実行委員会。老若男女問わず楽しめる祭りにしようと、小中学校高校生を対象とした e スポーツ大会が行われ、ラジオ体操やダンスなども披露されました。会場ではバラエティ豊かなバザーも並び、祭りを盛り上げました。第51回高宮神楽祭り、10月14日土曜日、ところ高宮ハーモニー広場、 主催、高宮神楽祭り実行委員会。夕方から夜中まで神楽が披露される高宮を代表する祭り、今年も開催されました。特別出演の新興神楽団緑町を含む7つの神楽団が豪華な舞を披露。およそ2500人が来場し、会場は熱気に包まれました。お隣の里リレーマラソン2023、10月14日土曜日、所吉田運動公園、主催秋田方市入場500年記念事業実行委員会。チームで1周 1km のコースを走る3時間耐久リレーマラソンを初開催。企業チームや地域のスポーツチーム、仮想ランナーなど、市内外から全37チームおよそ350人が参加しました。三ツ谷学びフェスタ、10月15日日曜日、所道の駅三ツ谷の里秋田方、主催道の駅三ツ谷の里秋田方。ポスター展示やファッションショーなど、子どもとの触れ合いを通じて吉田高校の探究学習の成果を発表するイベントが行われました。生徒が考案し販売したブドウと梨のジュースは来場者の人気を集めていました。第38回高宮大地の祭り、10月22日日曜日、所高宮支所前ふれあい広場など、主催高宮大地の祭り実行委員会。音、味、環境、健康、遊びがテーマの高宮町の祭りが4年ぶりに復活。町内の保育園児、小中学校のステージ発表や神楽、お笑い芸人の登場を楽しみに多くの人が来場し、会場は盛り上がりました。歴史民俗博物館公開講座、毛利元就高本府市の国づくり、国衆連合の名手から戦国大名へ、10月29日日曜日、所クリスタルアージョ。毛利博物館長の柴原直樹さんが毛利元就と高本による府市の国づくりについて解説。国衆連合の名手の地位を確立し、戦国大名の基礎を築いた毛利氏について、集まった歴史ファンは聞き入っていました。原子力防災訓練、住民避難訓練。11月5日日曜日、所吉田運動公園。原子力災害時には、広島県と島根県の協定に基づき、出雲市から最大でおよそ5000人の方が秋田方市へ避難することになっています。その実効性を高めるため、両県並びに出雲市と連携して、出雲市久喜地区のおよそ20人の方が本市へ避難する訓練を実施しました。ホットな話題のそれぞれの写真が載っております。ホットな話題を終わります。
お知らせ。芸北広域綺麗センターは年末年始休業します。期間中、芸北広域綺麗センターは休業します。ゴミの持ち込み、収集も行いませんので、年末のゴミは早めに出してください。休業期間、2023年12月30日土曜日から2024年1月3日水曜日。お問い合わせは、社会環境課環境生活係、電話お助け本 42-1126。映画上映会、チョコレートな人々。心や体に障害がある人や不登校経験者、セクシュアルマイノリティなど多様な人たちが働きやすい職場づくりを描いたドキュメンタリー映画の上映会を開催します。また、アジサイ横丁も同時開催します。日時、12月2日土曜日、13時30分から15時30分。受付は13時から。場所、クリスタルアージョ。申し込みファーム。QR コードが載っています。また、次の問い合わせ先でも受け付けます。申し込み、お問い合わせ、安芸高田市障害者帰還相談支援センター、電話 47-1080。 安芸高田市人権講座受講生募集。トランスジェンダーで活動家の杉山さんを講師に迎え、父としての日常、不妊治療から子育てなどの経験をもとにしたファミリーシップに関する講演会を開催します。演題、ニューファミリー、新しい家族の形。講師、杉山文乃さん。日時、12月5日火曜日、13時30分から15時。場所、クリスタルアージョ。なお、講師はオンラインで講演します。定員は100人で先着順です。申し込み、お問い合わせは高田人権福祉センター。電話、お助け本 45-4922。 ミツバチの飼育には届け出が必要です。ミツバチを飼育する場合は、飼育群数が少ない場合でも、ミツバチ飼育届の提出が義務付けられていますので、毎年1月末までに県に提出してください。手数料はかかりません。園芸作物の花粉交配用に飼育する場合など、届け出が不要な場合もあります。お問い合わせ、広島県畜産課、電話 082-513-3604、 広島県西部畜産事務所、電話 082-423-2441。 秋田方市民セミナー、世界を作るカードゲーム。2030年の世界を自分たちで作るカードゲームを行います。自分自身が国になり、カードをトレーディングしながら友達と一緒に世界を作り出すゲームです。人とのつながり、環境、お金、すべてのバランスを考えて理想の世界を目指しましょう。日時、12月17日日曜日、10時から12時。場所、クリスタルアージョ。料金は300円。対象、小学3年生から中学3年生。申し込みファーム、 QR コードが載っています。お問い合わせ、安芸高田市民文化センター。電話、お助け本 42-2411。 お知らせを終わります。警察からのお知らせ。年末は特殊詐欺が増加。年末は特殊詐欺電話や未払い金に関する架空請求メールが増加し、被害も増える時期です。 いつも以上に知らない番号からの電話などに警戒してください。特殊詐欺被害を防ぐ合言葉、タコのお寿司。た、確かめよう、あなたの ATM 利用限度。こ、固定電話も防犯対策。の、ノーサンキュー、架空請求還付金。お、お金やカードは渡しません。す、すぐ行かない、銀行、コンビニ、まず相談。し、知っておこう、流行りの手口。固定電話の防犯対策。1、番号非通知を着信拒否に設定。2、在宅時でも留守番電話で対応。3、防犯機能付き電話を設置。秋田方警察署、電話 47-0110、 危機管理課、電話お助け本 42-5625。 警察からのお知らせを終わります。秋田方市サッカー公園整備寄付金受付中。市のスポーツ振興の拠点、秋田方市サッカー公園の整備に関わる寄付金を受け付けています。詳しいことはホームページで QR コードが載っています。寄付特典、芳名板に氏名もしくは会社名を記し、公園内に設置します。個人の方、寄付額1万円以上、市内の企業団体の方、寄付額10万円以上。申し込み、秋高田市電子申請システム。申し込み書を総務課窓口へ提出。締め切り、2024年2月29日。お問い合わせは、総務課行政係。電話お助け本 42-5611。秋田方市サッカー公園整備寄付金受付中を終わります。広告、末宗グループ創業62周年の安心と信頼。販売店だからできる高額買取。お金になるか確認だけでもしてもらいたい。金や宝石をどこよりも高く買い取ってもらいたいと思われる方、不要になったもの何でも出張買い取りいたします。心の絆、安心の証。遺品整備士、物と心をすっきり身軽に、思い出整理をお手伝い、生前整理アドバイザー、それぞれ有資格者がいます。高額買取、不用品回収、備考。ところ、広島県三次市塩町 2123-5。電話 0120-66-1035 です。広告を終わります。お喜び、お悔やみ。お喜び、継承は略させていただきます。吉田町、河野創生、松下遥、松下由衣、山口千尋、宗近糸。高宮町、河野文也。高田町、ブランク・レイ。お悔やみ、継承は略させていただきます。吉田町田爺、小早川美代子99歳、愛を今田仁73歳、吉田北野百合子102歳、吉田山田義98歳、吉田三好玲子91歳、吉田 泉八重子88歳、吉田和久井達夫79歳、川本今井真紀美72歳、福原吉村道夫65歳、竹原吉山文恵75歳、小山川本正明65歳、上入江持川桃江95歳、上入江出口藤江86歳、桂松永茂75歳、八千代町下根森岡逸恵94歳、下根磯岡聡93歳、下根古本富子93歳、上根藤原歌子98歳、上根久保美恵子95歳、上根川野積もる85歳、緑町横田島野春江87歳、横田香川勇81歳、本郷哲井邦夫98歳、本郷山岡義郎96歳、北佐々木梢92歳、北上野朝夫91歳、池田道林幸春94歳、高宮町船木長川正江98歳、笹部織田敦子98歳、笹部平田良子74歳、川根片山菅子99歳、川根大下秀明82歳、高田町上小原小玉春夫92歳、上小原中尾直美57歳、下小原若林幸恵93歳、下小原下田敏子92歳、高田原吉野正子97歳、上高たち山村幸恵98歳、上高たち木本光一89歳、上高たち前田博美75歳、向原町坂金光弘子93歳、坂伊藤敦子91歳、坂岸川玲子90歳、坂小野久子84歳、豊島松山照子96歳、豊島新谷静93歳、豊島坂本俊彦70歳、永田古光信江101歳、永田有岡玲子93歳、永田上川歌子91歳、永田西川和江87歳。お喜びお悔やみを終わります。市からのお知らせです。人口11月1日時点、人口総数26,709人、前年同月比マイナス346、世帯数13,380、前年同月比プラス38、12,912、前年同月比マイナス182、女13,797、前年同月比マイナス164。10月の災害件数、10月末時点、火災1件、前年同月比マイナス2、2023年累計19、救急150、前年同月比プラス28、2023年累計1367、救助1、前年同月比 プラスマイナスゼロ。2023年累計18。ハローワークは喜多方、求人・求職状況、9月分。月間有効求職者数468人、月間有効求人数609人、月間有効求人倍率 1.30 倍。交通事故、10月の人身事故件数、10月末時点件数4、前年同月比プラス1。2023年累計22。死者0。2023年累計1。負傷者6。前年同月比プラス3。2023年累計28。12月の納税。納期限12月25日月曜日。後期高齢者医療保険第6期。介護保険料第5期。国民健康保険税第6期。固定資産税第3期。12月の休日夜間救急医療。秋田方地区休日夜間救急診療所。JA 吉田総合病院吉田町、平日17時から翌8時30分、日曜祝日12月30日12月31日いずれも8時30分から翌8時30分、内科外科、電話 42-0636。年末年始の司会当番、9時から17時。12月30日、佐田岡歯科医院吉田町、電話 42-2885。12月31日、谷歯科医院八千代町、電話 52-3939。1月1日、緑ファミリー歯科緑町、電話 54-0843。 1月2日富士東歯科高田町、電話 45-3533。 1月3日正永内科正永歯科クリニック高田町、電話 45-7733。市からのお知らせを終わります。12月の相談、暮らし、人権、福祉に関する相談。12月は特設人権相談会を兼ねて開催します。人権、福祉、その他の相談。人権相談員、指導員、高宮人権福祉センター。日時は平日の9時から17時。お問い合わせはお助け本電話 57-1330。 高田人権福祉センター、平日の9時から17時。電話お助け本 45-4922。人権、福祉、その他心配事や悩み事などの相談。三好人権擁護員協議会秋田方支部、吉田人権福祉センター、7日木曜日、八千代人権福祉センター、4日月曜日、緑支所8日金曜日、高宮人権福祉センター19日火曜日、高田人権福祉センター12日火曜日、向原支所20日水曜日。時間はいずれも13時から16時。 お問い合わせは社会環境課、電話お助け本 42-1126。 一人親無料弁護士相談。一人親や離婚を考えている方のお悩み相談。一人一回45分まで。電話相談で、日時は平日の9時から17時。お問い合わせは、子育て支援課、電話お助け本、47-1283。障害者相談、障害者やその家族の方などのお悩み。いずれも電話窓口相談です。日時は平日の8時30分から17時30分。お問い合わせは、障害者機関相談支援センター。電話お助け本 47-1080。平日の8時15分から17時15分。お問い合わせ、清風会つぼみ、電話 47-2092。 平日の9時から18時、お問い合わせは、相談支援事業所もやい、電話 46-5760。 高齢者相談、高齢者に関して、電話窓口相談で、平日の8時30分から17時30分。お問い合わせは、地域包括支援センター。電話お助けフォン 47-1132。消費生活相談。悪質な商取引に関する消費者相談。電話窓口相談、日時は火曜日の9時30分から12時、13時から16時30分。お問い合わせは消費生活相談室、電話 42-1143。 広島県小児救急医療電話相談。子どもの急な病気。電話相談で、平日の19時から翌日8時。電話、局番なしのシャープ8000。携帯電話からも利用できます。新型コロナウイルス相談窓口。相談時の症状の目安は、広島県及び厚生労働省のホームページを確認してください。電話相談で、終日。お問い合わせは、広島県受診相談センター。電話 082-513-2567。 9時から21時。厚生労働省。お問い合わせは、電話 0120-565653 です。12月の相談を終わります。以上で、広報秋田方12月号音訳を終わります。音訳は、朗読の会、蜘蛛の糸でした。